災害対策特集、個人も世帯も丸ごと支援、災害ケースマネジメント。災害発生後、被災者は家屋の被害をはじめとして、経済、就労、病気、障害、年齢などの状況に応じた様々な困難を同時に抱えてしまうことがあります。その時、従来行われてきた支援だけでは取り残される人が出てきてしまうかもしれません。そこで本市では、多様な困難を抱える方へのスムーズな支援を行うことを目指し、災害ケースマネジメントの手法を取り入れた被災者支援を実施していきます。防災課、電話 23-6898、 ファックス 23-6618。 災害は突然襲ってくるものです。その時、誰もが被災者になるかもしれません。ケース、岡崎市の被害予測、南海トラフ巨大地震発生時過去地震最大モデル、冬の夕方18時に発生の場合、全壊、焼失棟数約3900棟、半壊棟数約1万1000棟。イラストがあります。イラストの説明。災害時に起きることが予想される困りごとについて説明しています。家が倒壊、住宅ローンが残っている、しかも失業。小さな子供がいて避難所生活が心配、相談できるところがわからない。家の片付けが大変、市役所へ行く時間も手段もない。持病のある家族を抱えて自分も怪我をしてしまった。これらのトラブルをどうすれば、何からやれば、誰に相談すれば、費用が、と考えている人々が描かれています。イラスト終わり。皆さんのどうしようを解決するため、岡崎市では災害ケースマネジメントを進めています。岡崎市版災害ケースマネジメントイメージ。イラストがあります。イラストの説明。岡崎市で進めている災害ケースマネジメントについて説明しています。被災者。災害後、被災者は様々な不安や困りごとを抱えることがあります。また、一人一人状況は異なります。そこで、被災者の状況を把握するために、既存の情報、総合窓口、訪問調査といったシステムによる情報の集約、整理、を行います。特徴1、訪問調査。メリット、支援の対象に該当するか不明で窓口訪問をためらう方にも、訪問調査アウトリーチをすることで支援の漏れを防ぎます。そして支援対象の選定、対象別ケース会議、支援計画作成、支援実施といった支援の循環が始まります。支援対象の選定、集約整理した情報から複合的な課題解決に向けたマネジメントが必要なケースを選定する。対象別ケース会議、多機関が参加できる会議で他は多い、個別の支援方針を協議する。支援計画、ケース会議での協議を受けて支援方針を計画としてまとめる。支援開始後も進捗状況を確認する。支援実施、 法的相談、雇用就労、住宅再建、保健福祉の専門家、NPO などによる支援や相談を被災者につないで生活問題の解決を図る。そしてまたそれが支援対象の選定につながります。これらの循環が法的相談、雇用就労、住宅再建、保健福祉の面で多機関共同、他は多い、機関は仕組み、共同は協力して働く、しています。特徴に、多機関共同、メリット、様々な専門家同士が連携することで、個々のニーズに合わせた支援を計画し、実施します。災害ケースマネジメントを進めることで、被災者一人一人に寄り添った支援を目指します。イラスト終わり。災害ケースマネジメントとは、被災者一人一人の被災状況や課題などを把握した上で、必要に応じて専門家と連携しながら課題解決に向けて支援することにより、被災者の自立、生活再建が進むようにマネジメントする取り組みのことです。被災後の生活は、行政だけでは解決が難しい問題が多くあります。そこで、平時から様々な専門家同士のつながりを作っておき、災害時に災害ケースマネジメントが円滑に実施されるよう、岡崎市災害ケースマネジメント推進会議により支援体制の構築をしていけます。事務局防災課構成員学識経験を有する方、その他市長が必要と認める方、保健福祉雇用就労法的相談住宅再建などの関係者を予定。内容、実施体制の整備に関する事項を調査・審議。メッセージ、誰一人取り残さない災害対応のために。大阪公立大学大学院准教授、菅野拓氏、顔写真があります。食品、生活用品、住居といった主として営利企業が供給しているものや、福祉サービスなど行政、営利企業、NPO などが連携して供給しているものを、災害時には慣れない地方自治体だけで供給することになる法制度が被災者支援の混乱原因です。そのため、行政以外の担い手も一緒に災害対応を行うこと、特に支援が必要な方を支援することに慣れている平時のケアの担い手が被災者支援を行うことが大切です。災害ケースマネジメントはこれらを促し、持ちは持ち屋で被災者支援を行う仕組みです。市レベルでの体制整備は先進的であるため、岡崎市の今後の取り組みに期待しています。菅野先生も講演された令和5年12月23日の誰一人取り残さない災害対応のために in 岡崎の様子を YouTube で視聴できます。詳しくは岡崎市防災ポータルホームページで QR コードがあります。